今日は第一ペテロ五章六節から十節、第一ペテロ五章六節から十節お読みします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で、完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日この御言葉を与えてくださってありがとうございます。あなたに全面的に信頼し、あなたの御手の中に入り、あなたに従順する私たちになるように主がしてくださいますから、ありがとうございます。サタンに打ち勝つその力をもイエス様が与えてくださいますから、ありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この6節のところで、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですとあります。もうへり下りなさいっていうことは、もういろんな方々がですね、言われるんですね。聖書の中で教えてくださるんですけれども、このへり下るっていうことがもうとっても難しいです。それで私はどうやったらこのへり下ることができるのかなっていうのをいつも高慢になってはいけないっていう悔い改めなさいっていうそのことをいつも覚えるんですけど、どうやったらへり下ることができるのかなと思うときに、あんまりこのへり下ります、へり下ります、へり下るようにしてくださいっていう祈りよりも、イエス様あなたを愛します、イエス様がなんて素晴らしい方でしょう、毎日毎日こう私を導いてくださって、イエス様あなたを愛します、あなたの懐の中に入っていきたいですというふうにですね、そういうふうにイエス様との関係を深く深く祈る方が、結局そうすることによって自然とへり下るものにしてくださるんじゃないかなというその思いが今すごくしています。で、7節のところで、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。本当にそうです。これも一切委ねなさいと書いてあるんですけど、いろんな問題が起こった時に自分の頭の中でこう処理できることは一応自分で処理して、それでもできない時に主よ主よと叫ぶ私たちがあります。でもイエス様はもうほんの小さいところから自分のこの考えとか手段とか方法とかをその経験から持ってくるんじゃなくて、本当に小さいところから、主よどうしたらいいんですか、この時はどうしたらいいんですかっていうふうにですね、ダビデのようにもう小さな事柄の時からもう主を呼び出して、主の御声を聞く、そして御言葉をこう思い起こして御言葉を宣言して、そのようになるようにと、そのようにいつも習慣づける、そのことが とてもいいんじゃないかなって思います。そうじゃないと年を重ねると特に自分たちのその経験を通してまずやってみて、それでもできなかったら死を死をと叫ぶ、そのようなことが多いような気がするんですけれども、最もその小さい言葉だからもう主に委ねる、主に頼る、主の考えを聞く、そのことを習慣づけたらもっと良い御心を行うことができる私たちになるんじゃないかと思います。で、8節のところで身を慎み目を覚ましていなさいとあります。これはもう本当今世の終わりの終わりの時代、本当にこう世の中が荒れ狂っています。そしてこの何て言うんですか、サタンがサタンの顔をして来ればですね、私たちはこう武装して神の武具を身につけてこう戦う姿勢を取るんですけれども、私たちが最も恐れなければいけないのはもうあなたの味方よ、あなたの言ってることそれあなたが正しいよみたいな感じでですね、サタンが近づいてくるんですね。そしてそうあなたの言うことが正しい、それで進んでいきなさい、そしてパッと裏切ってしまう、そのようなことをがものすごく私たちがこう気をつけなければならないことなんですね。だから私たちがいつも主の御心を行うものになりたいです、主の御言葉が成就しますようにっていうふうにしてですね、もう本当にこう私たちは問題がいつもあります。問題がいつもあるんですけれども、その問題よりももっとイエス様の御言葉が大きく膨らんだり、イエス様を愛する心が大きく膨らんだり、また祈り礼拝を大事にしてこうそこに身を置く、そういうことをしているとこのだんだんとこの巧妙なサタンのその誘惑、甘い言葉、あなたが正しいっていうそのようなことを見抜くことができるものに変えてくださるじゃないかなと思います。で、私が最近体験したことなんですけど、この教会に来ておられない方、そして教会に属せないクリスチャンの方が私に時々悩みの電話をかけてこられるんですね。で、この前つい最近なんですけど、その方の悩みをずっと聞いてる時に一見その方正しいクリスチャンとして歩いておられるように見えるんですけれども、なんか物事がこじれた時にある人をですねものすごく攻撃する言葉を使われるんですよね。バカがとかですね、なんて言うんですかね、もうちょっともういい、私の口では言えないような、もうすごくね、攻撃されるんですよ、その、自分のこう問題を引き起こすその人をですね。で、私それをずっと聞きながらですね、もう受話器をずっと外すし、吐き気がしてきたんですね。もう聞きたくない、そういうことは。ね、私そういう体験あんまりないんで、吐き気まで感じることあんまりないんですけれども、今回はもう本当にバカがとかね言われた時は、このローマ書12章を思い出して、この神の怒りに任せなさい、あなたが復讐してはいけません、神の怒りに、任せなさいと、そして悪に負けてはいけません、善を持って悪に打ち勝ちなさいとかですね、あなた方はつぶやいてはいけませんと、そういう御言葉がパーッと来るからですね、もう本当にね吐き気がしてきて、いやこれはどういうふうに言ったらいいかなと思ったけど、まあ、今回はもう聞くだけで終わったんですけどね。もうそれが何回か続いたら私がもうちゃんと言おうと思うんですけれども、本当にですね、イエス様を信じててもそうやって相手を、自分を正当化して自分は正しい位置について相手をどんどん攻撃していく、そうするとですね、その方はもうもちろんもう病気してらっしゃるんですよね。がんがこう体の中にこうあって、一生懸命こうイエス様を信じて祈っておられる方なんですけど、やっぱりストレスっていうんですかね、こう環境をこうイエス様によって マイナスをプラスにこう持っていくっていうんでしょうかね、そういうことをこう学んでいくとストレスが少し少なくなるんじゃないかなと思いますね。で、私はいっぱい悩んでる人のこのと取りなしの祈りをするんですけれども、その時私がそのあまりにも同情しすぎて、あまりにもその人に何て言うんですかね、こう心を寄せてしまってですね、私が落ち込んでしまったりしないようにですね、こういうふうな祈り方をするんですね。私は朝の祈りの時に骨骨涼しい筋肉正常な位置に戻れ、正常な働きをせよって言って、自分の体の中の骨格を全部命令して正常な位置に戻るように脳に命令するんですね。それから今度は内臓の一つ一つの器官を正常な位置に戻れ、正常な働きをせよと、これも脳にこう言い聞かせて、その内臓の一つ一つをこう祈っていくんですけど、その時肺のところを祈る時にですね、そういうもう吐き気がするような問題をこう私に振りかけた人のことを思い出しながら、ふーとですね、肺を思い出しながら全部イエス様にその問題をふーと息が続く限りイエス様にも全部移すんですよね。そして息を吸うと吸い上げるときにイエス様の持っておられる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制っていうふうにしてですね、そして手をこう払ってもう入れ替える、もうイエス様の良いものをもらって、もう私のここの吐き気がするようなこう溜まっているその取りなしのその方の問題を全部イエス様にこう吐き出して、イエス様の御霊の実をこうと入れ替える、これをですね、もう何人もの人を思い出しながら肺をこの祈る時にそれを作業するんですね。それはね、とっても私にとってみたらそういうマイナスの材料を私に振りかけてくる人を全部イエス様によってプラスにこう変えてくださる、もう本当に新鮮な空気を私が飲み込むことができる、もう二酸化炭素を全部イエス様にもう持って行ってもらって、その作業を私がするんですけれども、それはとても私にはよく合う祈りのような気がします。ですから私たちはいつも問題がないことはないんですよね。いつも問題あるんですよね。だけれどもその問題よりももっとイエス様が本当に素晴らしい、なんて偉大な方っていうふうにして、このダビデがずっと自分のあの人を殺してくださいとか、この人をもうなんか してくださいっていうふうにして悪くバババッとこう敵に対してこう言って、そしてしかし主は褒めたたえるべきかな、主はこの栄光と富に、この優れた方であるというふうにしかしの信仰でダビデが全部主にこう栄光を返す祈りが詩篇の中にたくさん出てくるんですけど、そのように私たちもこのイエス様がしてくださった素晴らしいことを大きく膨らませる、そうするとこの問題が小さくなるんですよね。祈りでそういうふうにしていくと私たちが健康な体で取りなしの祈りをしていくことができる、そのようなことを私が今感じています。今日も皆様と共にいろんな思い煩いありますけれども、主を愛していくときに私たちをへりくだらせてくださるし、思い煩いを一切主に委ねなさいと言われる、そのことも私たちが祈りの中でしていきたいと思います。それでは祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ。